望むの怖いものや嫌なものは僕が全て取り除いてあげるよ。
それが兄の口癖だった。
そう、いつも口癖のように繰り返した。
涙を流す僕の髪を優しく撫でてくれた手の感触と、抱きしめてくれたその腕の中でいつも安堵した。
涙を浮かべて私を見つめる大きな瞳と、抱きしめたその体はあまりにも細くて、いつか消えるのではないかと心配した。
そう、僕たちは
愛しき依存の果て。39度。お前また風邪をひいたみたいだな。
そうでしたか。道理で体が変だと思いました。
とりあえずこの様子だと家に帰るのも無理だろうから、今日は一日ここにいなさい。少し眠って、お前がまた起きる頃には点滴も終わっているはずだから。
うん、ごめんなさい、みこと兄さん。
別にいいよ、もう慣れていることだから。とにかく今はもう眠りなさい。
うん。
まったく、体が弱いくせに無理ばかりするから。望むが体調を崩してこの病院に運ばれてきたのは今から数時間前のこと。職場の塾で講義中に高熱を出してそのまま倒れてこの病院に運ばれてきた。もう慣れていることだった。子供の頃から病弱だった望むは、小児喘息やら風邪やらと引いては高熱を出して寝込むことが多々あった。それは大人になってからも変わらず、風邪をひいてはこじらせてたびたびこの病院に入院する。そう、だから私はこの病院の医者になろうと決めたんだ。この総合病院が実家の病院だからとか、そんなのは全く関係なかった。医者になれば病弱な望むの面倒が見れる、そう思ったから。望む、私はお前がそばにいなければダメなんだ。本当は一時でさえ離れたくない。このまま私のそばにいてくれたらいいのに。自分がこんなにも弟に依存するとは思ってもみなかった。だけどそれに気づいた時にはすでに遅く、こんなにも深く溺れていたんだ。世間はきっと私たちのような関係の人間を狂っているだとか歪んでいるなどと言うだろう。だけども私たちは後戻りができないほどお互いを必要としている。だから私たち二人だけいればそれでいい。他には何も望まない。その代わりこの手だけは絶対に離してはいけない。離さないと誓ったんだ。
子供の頃から体の弱かった僕のそばには必ずみこと兄さんがいてくれた。優しく髪を撫でて抱きしめてくれたその腕に安堵した。そしていつの間にかあの人以上に僕を大切にしてくれる人なんているわけがないと、そう思うようになった。世間の目だとか兄弟同士でのこの関係になる罪悪感とか、そんなことなど関係なかった。ただ、僕にはみこと兄さんが必要だったんだ。
兄さん、忙しいのかな。
もうずいぶん長いこと兄さんに会っていない気がする。それどころか最近は連絡でさえまともに取れていない。
あれ先生、お兄さんと連絡取れてないんですか。
な、黒川くん
最近元気がないのはそのせいだったんですか。
ああ、いや、そんなわけじゃ。